歴代史第二、24章。ヨアシュは7歳で王となり、エルサレムで40年間王であった。彼の母の名はツィブヤといい、ベールシェバ出身であった。ヨアシュは妻子エホヤダが生きている間は、主の目にかなうことを行った。エホヤダは彼に二人の妻を迎えさせた。息子たちと娘たちが彼に生まれた。その後のことであった。ヨアシュは主の宮を新しくすることを志し、祭司とレビ人を集めて彼らに言った。ユダの町々へ出て行き、あなた方の神の宮を毎年修繕するために、全イスラエルから金を集めてきなさい。あなた方は急いでそのことをしなければならない。ところがレビ人は急がなかった。そこで王は頭であるエホヤダを呼んで彼に言った。なぜあなたはレビ人に要求して、主のしもべモーセとイスラエルの会衆が証の天幕のために定めた税金をユダとエルサレムから持って来させないのですか。それは悪女アタルヤとその子らが神の宮に押し入り、主の宮の聖なるものをすべてバールの神々のために用いたからである。王が命令すると、人々は一つの箱を作り、それを主の宮の門の外側に置いた。彼らは神のしもべモーセが荒野でイスラエルに定めた税金を主のもとに持ってくるように、ユダとエルサレムに布告した。すべての首長たちとすべての民は喜んでそれを持ってきて、あふれるまで箱に投げ入れた。その箱がレビ人によって王の役所に運ばれるたびに、多くの金額があることが確認されると、王の書記と祭司の頭に仕える管理人が来て箱を空にした。そしてそれを持って行って元の場所に戻した。彼らは毎日このように行い、多くの献金を集めた。王とエホヤダは、これを主の宮の奉仕の働きをする者に渡した。彼らは主の宮を新しくするために石切工と大工を雇い、さらに主の宮を修繕するために鉄と青銅の職人を雇った。仕事をする者は仕事をし、彼らの手によって修復作業が進んだ。彼らは主の宮を元の通りに建て、これを補強した。工事が終わると、彼らは残った金を王とエホヤダの前に持ってきた。その金で、主の宮の用具、すなわち儀式や全焼の捧げ物の用具、深皿、金銀の器が作られた。エホヤダが生きている間、主の宮では絶えず全焼の捧げ物が捧げられた。エホヤダは老年を迎え、長寿を全うして死んだ。死んだ時、彼は130歳であった。彼はダビデの町に王たちと共に葬られた。彼がイスラエルにおいて、神とその宮に対して良いことを行ったからである。エホヤダの死後、ユダの首長たちが来て、王を伏し拝んだ。それで王は彼らの言うことを聞き入れた。彼らは父祖の神、主の宮を捨て、アシラと偶像に仕えた。彼らのこの罪禍のゆえに、御怒りがユダとエルサレムの上に下った。彼らを主に立ち返らせるため、預言者たちが彼らの中に使わされた。預言者たちは彼らを戒めたが、彼らは耳を貸さなかった。神の霊が祭司エホヤダの子、ゼカリアを覆った。彼は民よりも高いところに立って彼らに言った。神はこう仰せられる。あなた方はなぜ主の命令を破り繁栄を逃がすのか。あなた方が主を捨てたので主もあなた方を捨てられた。ところが彼らは彼に対して陰謀を企て、王の命令によって主の宮の庭で彼を石で撃ち殺した。ヨアシュ王はゼカリア王エホヤダが 自分に尽くしてくれた誠意を心に留めず、帰ってその子を殺した。ゼカリアは死ぬとき、主がご覧になって責任を問われますようにと言った。年が改まる頃、アラムの軍勢がユアシに向かって攻め上り、ユダとエルサレムに来て民の中から民の指導者たちをすべて滅ぼした。そして分取り者をすべてダマスコ王のもとに送った。アラムの軍勢は少数できたが、主が非常に大きな軍勢を彼らの手に渡されたのであった。それは人々がその父祖の神、主を捨てたからである。こうしてユアシュに裁きが下された。軍勢が重傷を負ったユアシュを捨てて離れていったとき、彼の家来たちは祭司エホヤダの息子たちの血のゆえに謀反を企て、寝台の上で彼を殺した。彼は死んで、人々は彼をダビデの町に葬ったが、王たちの墓には葬らなかった。彼に謀反を企てたのは次の者たちである。アンモン人の女、シムアテの子、ザバデ。モアブ人の女、シムリテの子、エホザバデ。ユアシュの子たちのこと、彼について語られた多くの予言のこと、神の宮の修復のことは王の書の仲介にまさしく記されている。彼の子アマツヤが代わって王となった。